皆さんおはようございます。はい、かわいい声が来ましたね。はい、礼拝参加、最年少3歳の子も今日ご一緒に、礼拝に集えております。今年も今日もですね、街道またネットを介していろんなところとつながって礼拝ができております。今日はですね、福岡市東区の粕谷教会ともですね、ご一緒に合同礼拝になっています。今ね、画面越しであちら見られていると思うんです。粕谷の皆さんこんにちは。ですね、そうやって、いろんな方々とご一緒に今日も礼拝できていることを感謝いたします。11月も第2週目となりました。この1週間でですね、途端に気温が下がりましたね。先週の日曜日までは、なんだろう、11月なのに暑いねって言いながらまだ半袖でうろちょろしている人たちもいたんですよ。けれども1週間経ちまして、最高気温だけ見ますと10度も下がっています。急なこの気候の変化、少し体調にはね、悪い影響も出そうですが、ね、今週も皆さん元気に過ごしてまいりましょう。元気に過ごしていくためには心身ともに喜びに満たされるということが大事だと思うんですね。今日は午後から、教会に来会されておられる方々の結婚式も行われます。新婦さんの方がですね、台湾の方で、今日はご両親が台湾からお見えになっておられまして、来てくれるのは非常に嬉しいけれども、中国語どうしようと思いましたら、友人の通訳者が来てくれまして、今日は、すごいですね、博多弁と日本語、中国語と同時通訳でいろいろと話があっておりますが、今日の午後結婚式、どうぞ皆さんもご一緒に参列いただければと思います。さて、教会ではですね、今ずっとマルコ福音書を読み続けておりまして、今日の箇所はマルコ福音書5章の21から43節です。先週ご一緒にお読みしましたが、イエス様はガリラヤ湖の対岸ゲラサ人の地方というところで、ある一人の男を癒し、そして船に乗ってまたご自分の町カファルナウムそばに帰ってきたというところから今日の話は始まります。イエス様がですね、船を降りますと早々に群衆に囲まれております。でその囲んできた群衆の一人に22節街道長ヤイロという人物がいた。街道長と言いますのは、その村とか町にあります街道の責任者の一人です。街道は礼拝をする場所だけではなくって、地域の集会所であったり、相談場所であったり、公的な場所なんですね。ですから街道長というのは地域の名士が行っておりました。そんな名士ヤイロが突然イエス様の前に走り出てひれ伏すと、しきりに必死に願ったというんです。23節、私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエス様はヤイロと一緒に動き出す。群衆も一緒にざわざわっとこう動き出したというんです。今朝の話はここからが複雑でして、イエス様、ヤイロの娘を癒しに出発するんだけれども、その群衆の中に一人の女性が潜んでいた。彼女は25節、12年間も出血が止まらない女性だというふうに書かれています。聖書は少し26節以降ですね、詳しく彼女の状況を書いています。26節こうです。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思っていたからである。短い記述ですが、この中には非常にたくさんの情報が詰め込まれています。彼女はまず12年間出血が止まらなかったというふうに書いてある。現代でありますと、いろんな病名がつくでしょう。例えば重たい病気であれば子宮頸がんとかですね、それから膣炎、良性腫瘍、また機能性出血なんていう、そういう病気が挙げられるようです。 で、まあ、どの病気であるかということはさっぱりわからんのですけれども、その機能性出血っていうのはストレスとか更年期などによってホルモンバランスが乱れてですね起こるものなんだそうですが、この機能性出血っていうのはそう過度に心配しなくても自然と治っていくようなものだそうです。けれどもその出血が2週間3週間続くようだったらちょっとお医者さんに見せた方がいいよって言われるっていう、まあ、そういう病気なんだそうですが、この女性は12年出血が止まらなかった。当時の病気というのは何か罪を犯し神の守りから外れそこに悪霊が取り付いて病気になるんだっていうふうに人々は理解をしている。だから簡単に治らない病気では何かとんでもない罪を犯してとんでもない悪霊に取り付かれているからあんたは病気になったんだ、つまり汚れてるんだって、そんなふうに理解をされました。特に旧約聖書レビ記の中では血は命であるっていうふうに書いてありますから、血が流れるっていう状況は人々にとっては重大な汚れと認識されていたわけです。彼女は12年出血が止まらなかった、それを何とか治すべく聖書の中で多くの医者にかかったというふうに書かれています。当時医者にかかれるのはある程度上流階級の家庭であったろうというふうに推測されます。彼女は、ある程度財産もあったんでしょうか、家にですね、お医者さんに見せたけれど治らないどころかかえって苦しめられたと聖書は記している。かえって苦しめられた、それはただ単に身体的な苦痛が増えたというだけではなくって、おそらく精神的な苦痛が加わっています。一向に改善しない中で医者は言ったでしょう、あんたはよっぽどの罪を犯して強い悪霊に取り憑かれているんだと思うよって。それは彼女にとってじゃあどうやったら救われるんですかっていう、そんな悔しさや苦痛を増したことでしょう。彼女はどうにか救われたくって必死に治療を続け、とうとう全財産を使い果たしたと聖書は書いてある。この全財産を使い果たしたっていう記述も彼女のことを少しね知らせてくれる情報なんですが、当時の家っていうのは家の長、家長、大体まあお父さんだったりするんですが、その家長がですね、全ての権利を持ってました。女性や子供っていうのは当時は家の財産という扱いをされていたんです。だから女性が全財産を使うっていうことは普通ではありえないんですね。しかし聖書の中では彼女は全財産を使い果たしたと書いてある。おそらくこの言葉が意味しているのは彼女は家の財産を使える立場にあった、つまりは彼女の実家には父をはじめ男兄弟たちはすでになく、またもし結婚をしていたとしても彼女は家から出され離縁をされ自分の家に戻っていた、そういう状況が考えられるわけです。彼女は何とかして、自分の病気を治すべく全財産を使い果たした。しかしそれでも治らなかった。そこで彼女は考えたっていうんですね。今評判のイエスに癒してもらえないだろうかと、あの方の服にさえ触れれば私の病は癒される、そう信じて彼女は人混みに紛れてイエス様に接近をした。これもかなり危うい状況でしてね、先ほど語りましたように血が流れているというのは汚れているっていうふうに理解をされます。ですから人々の中に入り込んで人と触れてしまうと汚れが移るんだっていうふうに考えられたんです。ですから彼女が人混みに紛れて、イエス様に近づいてきた、その間人とこうぶつかり合ったりするときに汚れを移すっていうふうに理解をされたんです。さらに先ほど見たように女性は当時社会的な地位がなかった、その女性が公の場で男性に対して働きかける、声をかけるとか触れるとかっていうのはその男性を侮辱する侮蔑する行為だというふうにも理解をされていました。ですから彼女の行動というのは社会的にはとんでもない行動だったんです。 しかし彼女はそれでも人混みに紛れてイエス様に近づいてきた。それほどに病から癒されたかったし、イエス様ならそれができるって彼女は信じたというんです。彼女はイエス様に近づきました。その服に触れました。すると29節、すぐ出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じた。彼女の病気は癒されたんですね。しかしここで予期しなかった出来事が起こる。30節でイエス様は自分の内から体が出ていったということに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われたっていうんです。弟子たちは、先生、こんなに人々があなたを取り囲んでるんですよ、そら服くらい触れるでしょうってこう語った。しかしイエス様は、触れたものがいるって、そして触れたものを見つけようとあたりをこう見回していたっていうんですね。33節、彼女は恐ろしくなった。病を患っているのに人混みに紛れ、そして汚れを周りに移したとか、イエス様に勝手に触れたとかですね、イエス様の力を奪ったとかって、そうやって叱られることや、またもしかするとせっかく癒されたのにこの癒しすらも取り上げられるかもしれない、そんな不安の中で彼女はさまざまな恐怖不安が頭を駆け巡ったことでしょう。でも彼女は33節、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのままに話したと聖書は記しています。ありのまま、自分の生い立ち、病を受け、病のためにどんなに苦しんできたか、そしてどんな思いを抱えてきたかを彼女はすべてイエス様に語ったというんです。イエス様は彼女の話を聞き続け、そして答えた34節、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。今日ですね、このイエス様の言葉、34節の言葉を読んでいくとね、すっごくいろんなことにこう気づかされていくんですね。今朝のお話のタイトル、信じて創造されよっていうタイトルをつけました。創造されよ、創造って、表の看板とか州法にも全部カタカナで創造って書きましてね、でそれを見た方々がいろんなことをそれこそ想像したらしい、なんかイマジネーションですね、イメージしてこんなことなんだろうかね、想像するとか、もしくは何か、作り出していく、クリエイトするっていう意味での想像を考えた人もあったようです。残念ながらですね、まあそれらはダジャレみたいなもんですが、ここで意図していた創造っていうのはギリシャ語から来ています。ギリシャ語の創造っていう言葉、癒すとか救うっていう意味を持つ言葉なんですが、この創造っていう言葉が34節だけではなくて、今日のこの物語の中で3回にわたって使われているんですね。おそらくこの創造っていうのがキーワードになる。そのうちの1箇所が先ほど読んだ34節のイエス様の言葉の中にあるんです。イエス様おっしゃった、娘よ、あなたの信仰があなたを救った。この救ったっていう言葉が創造という言葉です。もう一箇所どこで出てくるかと言いますと、28節でして、この彼女がですね、イエス様の服に触れさえすれば癒していただけると考えたって書いてますが、その癒していただけるっていう言葉も創造、救う、癒すっていう言葉なんです。けれどもギリシャ語で今朝の箇所を読んでおきますと、ちょっとね、不可解に思う箇所があるんですね。私たちは、まあ皆さんそれぞれ聖書訳あるかもしれません。すいません、私新共同訳なんですが、新共同訳で29節、彼女がイエス様の服に触れた、するとすぐ出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じたってありますが、この29節に書かれている体が癒されたって言ってる言葉は、先ほどの創造という言葉ではなくて、別の単語、イアオマイっていう言葉が使われてるんです。この人の服に触れさえすれば癒されるだろうと考えた、それは創造。そしてイエス様があなたの信仰があなたを救ったと言われた時も創造。しかし彼女がイエス様の体に触れて、そして癒されたという時には、イアオマイっていう別の単語が使われてるんですね。なぜこの2つの言葉が使い分けられているのか、 その言葉の中に褒められているニュアンスの違いって何かっていうのを調べてみた。するとね、面白いんですよ。このね、いやおまいっていう言葉はね、病気の完治を表す言葉なんです。何か病気を抱えていた、その病気が治るっていうのがいやおまいっていう言葉。じゃあ創造っていう言葉は何かと言いますとね、創造っていうのはただ単に病気が治るっていうだけではなくって、ものすごく幅広い癒しを表す言葉なんです。例えばそれは病気が治ることはもちろん、またその人の心が癒されていくことも、また病気のために社会から隔絶されてしまった人々の中から家族や自分の友達から疎遠にされてしまった、そういう人間関係の修復も創造、そして何より神との関係において救われていくっていうのも創造なんです。つまりこの使い分けは何を意味しているか。この女性はね、12年出血が止まらない中でイエス様に触れさえすればと思った、その時彼女が考えたのは、私の病は癒され、私が負ってきたこの本当に辛い思いが慰められ、そして家族や人々の友人たちの中からこう阻害されてきたその思いが報われ、関係が修復され、そして私はちゃんと、ああよかった、私は生きててよかったって、そうやって感謝できるように私は回復されるだろうと思ったっていうんですよ。しかし29節において彼女がイエス様の服に触れた時には、そのうちの病だけが癒された。そしてイエス様はその次に言うんです。誰かが私の体に触れた、それは誰が私の力を奪ったのはっていう、そういう怒りではなくて、イエス様は誰かが私を必要とした、誰かが私を必要として私に触れた、しかしその人が望んでいる癒しがまだ不十分であるってイエス様は思ったっていうことなんですよ。この人は病は癒されたかもしれない、しかし彼女が抱えてきた心の痛みはまだ癒されていない、この人はまだ社会の中で復帰できていない、何よりも神との関係において力を奪ったっていう申し訳なさを感じるかもしれない、それではいけない、そうやってイエス様はこの群衆の中で本当に私を必要としている者がいる、誰だその者は、そうやってイエス様はなおその女性を救うべく目を皿のようにして探し回ったっていうんですよ。女性は進み出てきた、彼女は恐れていた、自分はとんでもないことをしてしまった、だから叱られるだろう、この癒しが奪われるかもしれない、しかしイエス様はそうではなく彼女に告げるんです。娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。この語りかけって面白いなと思うんですよ。娘よって言ってるでしょ。で、娘よって言われているから、いくつぐらいだろうなって想定しますとね、まあ12年間出血が止まらなかったと言ってる、加えて出血が始まっていく、月経が始まっていくのって、まあ女性によってね若干年齢違いがあるでしょうけど、まあ平均的に12歳13歳ぐらいかなとかって思いますと、そこにプラス12年をしたらどんなに若く見積もっても25、6ぐらいだと思うんですね。当時の25歳とか26歳は娘よって言えないんですよ。結構もう年齢的に上なんですよ。当時の結婚適齢期っていうのが12から14歳ぐらいって言われるんです。だから25、6歳っていうのは娘って当時はおそらく言えない年齢なんですよ。けれどもイエス様ここで娘よって言ってるでしょ。その言葉は何を意味しているか、それは見た目の年齢的に娘って言ったのではなくって、彼女がその両親がいて、その家族がいて、その人を心配している仲間たちがいてって、つまり人と人とのつながりの中で生きている存在として、彼女はイエス様は彼女を認識したっていうんです。今までは病のために人々から関係を切られ、縁を切られて生きてきたかもしれない、全財産を使い果たしてなおそれでも癒されない悲しみの中にいた、しかしイエス様は彼女に宣言したんだ、人々の中に、家族や仲間たちのところに帰っていきなさい娘よって。
イエス様が語った安心して生きなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさい、原文のニュアンスを忠実に訳そうとしました岩波訳っていう訳を見ますとね、達者でいなさいって書いてあるんですよ。急な水戸黄門感が出るんですけれどもね、達者でいなさい、もう安心をして生きてていいんだよって、そうやってイエス様は彼女を送り出してくれたんです。もうこの時点でもう素晴らしいお話として今日終わってしまいたいぐらいなんですが、今朝の箇所はそれだけではなくなお続きがあるっていうあるんですね。この嬉しい光景をやきもきしながら見ていた一人の人物がいた。ヤイロです。彼の娘は今死にかかっている、一刻も早く家に来てほしいと思っているのに、イエス様は群衆の中で誰かが私の服に触れたと言い出すわ、また人々の、ね、中でこう進み出てきた女性と話し込んでしまうわ。ヤイロからすればもう早く来てくれ、時間がないんだって、そう思っていたでしょう。しかしそんな中で彼に悲しい知らせが届く。35節、家から来た使いは言った。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。ヤイロは間に合わなかった、もっと早く来てくれればと、どうして私の娘を救ってくれなかったか、そんな思いが彼の中を駆け巡ったでしょう。しかし彼は一言も発しない。おそらく言葉を失ってるんです、絶望のあまりに。しかし36節で、その話を聞いたイエス様はヤイロに向かって語った。恐れることはない、ただ信じなさい。言葉を補うならば、あなたは今目の前で12年出血が止まらなかった女性が癒され救われる出来事を見た。私があなたに言う、大丈夫、恐れるな、ただ信じなさい。イエス様はヤイロを励まし、そしてペテロたち一部の弟子を連れてヤイロの家へと急ぐ。家では大勢の人がもう泣き叫んでいる。当時の病では笛吹きに泣き女と言いましてね、悲しみを表現するために笛を吹いて騒ぐ者を大泣きする者がいたっていうんです。イエス様はそんな人々に向かって、なぜ泣き騒ぐのか、子供は死んだのではない、眠っているのだと語った。途端に彼らは40節嘲笑ったと言います。イエス様を中傷したんです。何を言ってる、もう死んだんだ、無理だよ、何を言ってんだよって、そうやってイエス様のことをあざけったというんです。しかしイエス様は彼らを家から追い出すと、子供の両親、街道長ヤイロとその妻ですが、その両親とそして数人の弟子だけを連れて娘のそばに行き、そして語りかける。タリタクム、これね、聖書を読んでおきますとね、41節の中でタリタクムと言ってまして、その訳として、少女よ私はあなたに言う、起きなさいっていうふうに訳されてます。これね、読んでおきますとね、不思議なんですね。タリタクムっていう言葉はね、少女よ起きなさいっていう意味しかないアラム語なんです。イエス様が語ってたアラム語なんですが、少女よ起きなさいでしかないんです。でも聖書は私はあなたに言うっていう言葉を付け足してるでしょ。本来意味しないものを付け足しているって、どういうことかって言ったら、マルコ福音書の著者はこの私はあなたに言うっていう言葉がとっても大事だと思って、これは強調せねばならないと思って付け足したっていうんですよ。さらに言いますとね、その言葉の中で私はあなたに言うっていう原文、ギリシャ語の原文見ますと、最も強調を置かれているのは私はあなたに言うっていう、あなたにっていう言葉に強調点が置かれているんですよ。つまりマルコ福音書はイエス様がこの語った言葉、誰が誰に向かって語ったか、それはね、イエス様がこの女性に向けて、この少女に向けて語ったんだっていうことを強く訴えたっていうんです。なぜイエス様はこの少女に向けて一生懸命語ったっていうふうに聖書は言ってるのか、その理由もまた先ほどご一緒に見た創造、癒す、救うっていう言葉の中にあるんでしょう。先ほどね、今朝の箇所の中で3回にわたって創造、救う、癒すっていう言葉が使われてますって言いました。2回はその出血が止まらない女性の物語の中で使われた。でももう一つあるんですよ。もう一つ使われている創造っていう箇所はどこかって言いますとね、それは 23節、ヤイロがイエス様のところにやってきて懇願した場面で使われてるんです。23節でヤイロは言いました。私の幼い娘が死にそうです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり生きるでしょう。この娘は助かりっていう、助かるっていう言葉が同じく創造なんです。先ほどの創造で考えたニュアンスのようにヤイロの言葉として言うならばね、ヤイロはイエス様のところに懇願した時にこのように考えたんだ。先生、私の幼い娘がもう死にそうなんです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は病が癒え、私たち家族や友人たちの中で安心して生きるようになるでしょう。この子が、父親の立場から言うならばですよ、この子が間もなく嫁に行くでしょう。その結婚した先で安心して、例えば子供にも恵まれるかもしれないが、そうやってこの子が安心して生きていけるようにこの子を助けてやってほしいって父親は願ったっていうんです。イエス様はね、そのヤイロの気持ちをしっかりと受け止めているんだ。イエス様はヤイロの家にやってきた。もうそこでは彼女は亡くなっている。しかしイエス様は言う、娘を起きなさい、私はあなたに対して言っているんだ、私はあなたに対して責任を負ったんだ、私はあなたの父親がどれほど必死になって私に願ってきたか、その思いを受け止め、だから私はあなたに言う、起き上がりなさい、あなたが起き上がらねばならないんだ。そうやってイエス様はこの少女に、タリタ君、少女よ起きよと命じられた。彼女は起き上がります。眠りから覚めるように起き上がります。そして彼女は人々の中に戻っていく。今朝の記述の中でね、私たちが見たら意味がわからん記述が42節にあるでしょ。彼女は起き上がってね、そして歩き出した。もう12歳になっていたからである。この言葉意味がわからんじゃないですか。12歳だったら歩くって、そんなもう歩くんだったらもう2歳とかで歩きますよ。12歳になっていたって何を意味しているか、先ほども少し触れたけども、当時の結婚の女性の適齢期は12から14歳です。つまり彼女が立ち上がって歩き出したって言ってるのは、ただ単に病気が癒されたのではなく、彼女はここから先結婚していく、その年齢に達して彼女は安心して日常の生活に戻っていけたっていう、そういう意味を持つ言葉です。ヤイロが願ったように、先生、この子をどうか救ってください。この子を癒してください。この子がちゃんと私たちの中で育って、人々、友人の中で本当に恵まれて、そして相手を見つけ結婚をしていく、そのことを私は本当に願っているっていう、そのヤイロの思いをイエス様は叶えたっていうんですよ。今朝、二つの癒しの物語を見てきました。両方の話につながるキーワードは創造です。イエス様は病の完治だけではなく、人が本当に神の祝福の中で、神の愛の中で、私は生かされているんだ、生きていることはなんて素敵なんだって、そうやって実感できるようにイエス様は私たちを救い癒してくださるんだ。病気が治ったらよかったねだけではなくって、その人が本当に生かされていることを感謝して神と人との中で生きていけるように救ってくださる、それがイエス様の救い創造なんです。じゃあそんな救い創造のために今朝の物語は私たちに何を告げているか、それは信じるということ。この出血が止まらなかった女性、34節にてイエス様の前に出た時、イエス様はおっしゃるでしょ、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、あなたの信じ抜いた思いが神の御業を今実現させたんだと言った。また 娘が亡くなったと聞いて絶望感に打ちひしがれているそのヤイロに向かってイエス様が語ったのは、恐れることはない、ただ信じなさい、だった。イエス様はね、信じることを求められるんですよ。私たちに対しても今同じように信じ抜きなさいって、そう促されるんですよ。最近毎週のように語っておりますけれどもね、私たちはね、一体何を信じて生きているか。自分たちのね、毎日の生活を思いますとね、何か決断せねばならないとき、私たちは自分の知識とか経験とか算段の中で、これはきっとこうこうこういうふうになるから、こういうふうにしようって、そうやって物事を判断しながら生きてますよ。もちろん知識経験に基づいて物を判断するっていうのは大事な事柄です。だけれどもね、私たちは同時にちゃんと受け止めねばならないなと思うのは、私たちの経験や知識っていうのは私たちの能力の限界内での出来事に過ぎません。自分の経験のないこと、理解しきれないことになった途端に私たちは判断がつかなくなってパニックに陥るんだ。でもそんな私たちに対してイエス様はおっしゃる、信じなさいって。信じるっていうのはね、あなたが経験していなくとも、あなたが理解できていなくとも、しかしなお神があなたに目を留め、神があなたを祝福し、神があなたと共にいて、神があなたを救われる、そのことを信じるっていうこと、神になお期待し続けるということを信じるっていうんですよ。イエス様はね、私たちに対して語ります、信じなさい。あなたは今どんな出来事に直面していますか。今あなたは何に心を痛めていますか。何に課題を感じていますか。一人一人によってその課題や痛みは違うでしょう。でも私たちはどこかでね、こうやってこうやってこうなったらこうなるんじゃないか、そんな算段をしながら生きている。でもその算段が、その想定が、その常識がもし違った時、私たちはどうするのか。イエス様はおっしゃるんだ、それでもなお信じなさい。私があなたと共にいることも、私があなたの祈りを受け止めていることも、私が必ずあなたを祝福し、愛し、導き、整えていくことを信じなさい。そうイエス様は私たちに告げるんだ。今朝このお話のタイトル、信じて創造されよとしました。私たちに求められているのは信じるということ。その先に神の御業、救い、癒し、創造は必ず起こる。まだその出来事を経験していないとしてもね、きっとまだ途中なんです、途上なんです。だから安心して、私たちはなお神を信じ抜きましょう。今朝皆さんとご一緒に御言葉を分かち合えて感謝でした。イエス様はおっしゃる、信じなさい。イエス様が私たちを伴ってくださることを信じて、この新たな一週もスタートしてまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教終わりといたします。お祈りします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちは12年出血が続いた女性とヤイロの娘の救い、創造の物語を読んできました。イエス様は私たちに神の救いの御業を実現してくださいます。そのために私たちにただ信じなさいと促されました。私たちは今一人一人生きていく中で、もしかすると課題を抱え、痛みを持ち、なんでこんな目に遭わねばならないんだ、そんな思いに駆られているかもしれませんけれど、あなたの御業は、神様あなたが最も良しとしてくださる時と場所をもって実現していきます。私たちはその時に向けてただただ信じ抜きます。神様どうぞ私たちにあなたの御業をお与えください。私たち今日から新たな一週を過ごしてまいりますが、どうぞあなたが伴ってくださることを実感して、この一週をスタートできますように。また今日は午後から一組の結婚式を教会にて行います。新たな人生を歩み出す二人、またその 新たな人生を祝福するために駆けつけたご両親、またその友人や教会の人々一人一人に今日の式を通してあなたがいっぱいの喜びをお与えください。あなたの祝福と導きに期待し、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。